おはようございます。高原豪一郎です。シドニーオリンピックが始まって、ラジオの前のあなたも連日寝不足が続いてるんではないでしょうか。今朝よく起きて聞いてくださいました。本当に心から感謝したいと思います。実はオリンピックというのは古代ギリシャの競技大会を由来とするものですね。ところが聖書の中にはこのオリンピックやその競技に関わる話が本当にたくさん出てくるんです。なぜなら、新約聖書が書かれた時代は、ギリシャ文明を引き継いだローマの黄金時代であったからなんですね。ローマにはその国のあちらこちらに円形競技場というものが作られました。そしてギリシャ時代からの競技をみんなで観戦したんですね。実はローマ時代、ローマ市民というのは基本的には仕事をしませんでした。みんな働かなかったんです。労働は全部奴隷がやってくれたんですね。当然ローマ市民は暇になります。そこでスポーツ観戦が大きな楽しみになったんでした。中でもローマ市にあった円形競技場は最大のもので座席数がシーザーの時代に15万人。後にエルサレムを征服したティトスの時代には25万人。ということは甲子園球場の5倍以上ですね。市民のほぼ全員が競技を連日見ることができるようになっていたんですね。ですから、今の日本とよく似てると思います。小さい子供まで各種競技のルールに精通し、スター選手のファンになり、あるいは主要な話題になっていたわけですね。このローマ時代に書かれた新約聖書の中に、競技大会のことが例えとして登場するというものも、これは不思議はないと思います。さて、その代表的な箇所を今日はお読みしてみたいと思います。こういうわけで、このように多くの商人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ヘブル人への手紙12章1節2節という箇所です。ここでは人生を競技に例えてるんですね。どのような競技であるかと言いますと、障害物競争なんですね。一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて競争忍耐を持って走ろうではないかって言うんですが、まあ、本当にこの障害物競争というのは走りにくいものを故意に置いてあるんですね。ハードルあり、水たまりあり、デコボコありと、もう大変なことですね。人生というのは障害物競争なんだと言うんです。まあ、ある方がこんなことをおっしゃってました。人は老年になるとなぜ死ぬんですか。それは生きるということは健康に悪いからですって言うんですね。私これ聞いた時に妙に納得しましたね。確かに生きるということはもう健康に悪いハードルやデコボコが次から次へと降りかかってくるんではないでしょうか。しかもこの競技は途中で棄権することができないのです。苦しいだけで何の目的もないとするなら、一体何のために走ってるんでしょうか。世間の見せ物となるためではない。それなのに、いつの間にか馬車馬のように走ってるわけですね。一体人生の意味は何なのか。ハツカネズミがあの回転車の中を走りまくってるのと変わらないものなんでしょうか。しかし聖書は言うんですね。信仰の創始者であり、完成者であるイエスに目を留めなさい。イエスから目を離さないでいなさい。と言うんです。私たちが自分の人生を走る前に、誰よりも過酷で不可解な人生を走り抜いた方がいる。それはイエス・キリストである。この方に目を留めようって言うんですね。ではイエス・キリストはなぜ 自分の結末が裏切りの末、十字架による死刑であるということを知った上でも、遠征的にならず、虚無に陥ることもなく、全力で走っていくことができたんでしょうか。このように先ほどの箇所に書いてます。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず十字架を忍んだ。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえにと書いてあります。このご自分の前にという言葉はギリシャ語でプロケイメノスという言葉であるそうです。ギリシャのオリンピック競技ではスタートの前に優勝者に与えられる賞品が全観客の前に置かれました。そして公に展示されたんです。そして競技者はその皆の前に置かれた喜びを見て、しっかりそれに目を留めて、ゴールまでくじけることなく、この頑張ったって言うんですよね。イエス・キリストが裏切りに満ち満ちた、また矛盾に満ち満ちたその障害物競争のような人生をひるまずに走り抜け、十字架にまで至ったのは、十字架の後に来る喜びに目を留めていたからだと言うんです。この世の人生を、この世の次に来る人生の観点で見ていたので、走り抜けることができたのだと言うんです。次に来る永遠の世界で、統治するものとされるということを知っていたからこそ、この一時の仮の姿を、耐えることができたというわけですね。人間というのは死んで終わりではないんですね。死後神の前に立った時に神から下る評価がもし素晴らしいものであるなら、それは一番大切なことであると思います。さて、競争には必ずゴールがあります。もしゴールラインの向こうに深さ10メートルの落とし穴があって、その中には汚物や毒蛇や刃が突き出ていたならば、どうでしょう。ゴールに飛び込んでいくことができるでしょうか。ゴールの向こうに永遠に朽ちない望みがあるからこそ、ゴールに走り込んでいくことができるんですね。もし人生の最後のゴールが死と死後の裁きという落とし穴であるなら、どうして全力でそのゴールに近づいていくことができるでしょうか。いいえ、ゴールに近づけば近づくほどスピードを落としたくなるのではないでしょうか。いや、スタートに逆戻りしたくなるのではないでしょうか。前方に呪いを置いて、それに向けて全力で走って近づいていくなんて、私にはとてもできません。しかし、キリストは人生の最後にある呪いを喜びに変えるためにこの世に来てくださった方なのです。私たちの罪を許すために十字架の恥を忍び、裁かれてくださったのでした。これによって人生が破滅というゴールに向けて走っていく、そのルートから永遠の天国につながるルートに変えられてしまったって言うんですね。誰でもイエス・キリストを自分の救い主とするなら、この永遠の命を得ることができる、与えられるんだって言うんですね。さて、オリンピック競技の一つの花形はマラソン競技であると思います。私はあのマラソンで最後のこのスタジアムのトラックを走るところが好きですね。 42.195 キロ、沿道のそのプロセスももちろん手に汗握るものがありますが、でも最後みんなが見てるところに頑張って走っていく、特にゴールした時に一番最初に迎えてくれるのは長年苦楽を共にした監督なんですね。バスタオル持って駆け寄ってくるシーンは何度見ても感動的です。あなたの人生にエールを送り続け、共に泣き、笑い、苦しみ、慰めてくださる方が、最後に自分を抱き取ってくださるために待っている人生。そのような人生を持つことができればどんなに素晴らしいんじゃないでしょうか。そのような人生であるときに真に走りがいのある競技となるのではないでしょうか。どうかこのイエス・キリストを信じ、永遠の天の御国に至るためのこのスタートを切ってくださることをお勧めしたいと思います。